はい、8ページに関して、まあ、時間の尺の都合上、書き込みの部分は、はい、プリントで取り、天皇の順番に関してはさっきも覚え歌で歌ってるから8ページの部分に関しては天皇の順番に関してはもう大丈夫でしょうと、歌を覚えればもうそれでおしまいだしねと、はい、そしたら、8ページ9ページのところの、一番左上のところから推古天皇の話から見ていくと、はい、今さっき、馬子によって崇祯天皇を殺されちゃったとで、その崇祯天皇を殺された後に馬子にとっては崇祯天皇って俺の言いなりにならなかっためんどくせえ天皇だしなと、じゃあ俺の血のつながってて言いなりになりよなりやすそうなと、初の女帝でも連れてくるかつって連れてこられたのが君たちでも知ってる推古天皇と、一番左上のところ592年、ここで蘇我氏の一族である、はい、推古天皇が飛鳥豊田の宮っていう場所で即位、もうこんなの全く聞かれない、総計レベルでも本当に暇人レベルのやつが覚えるぐらいだからそんな気にしなくても結構だけども、ちなみに亡くなった都に関してはお張田の宮って言いますがこれも全く出ないと、はい、でただ日本初の女帝でもあるんでと、自ら政治を行っていくのは難しいと、そこで補佐役に就いたのがその下蘇我の馬子と馬宿の王が補佐役にと、で馬宿の王の馬屋っていう漢字に丸をしておけ、馬宿の王に関してはこれはまずこの漢字についてと、これ書き方がねと、まあここのところにチョンがついてるんでチョンは絶対抜かさないように、でこの左側の部分は教科書によってこっちで書いてる教科書もあればあとこういう、カタカナのヒみたいな感じで書いてる教科書もあるけどどれで書いても問題ないですから、ですんで、それぞれ例えば学校の先生とかのプリントとかね、あとは予備校のテキストによって漢字違ったり違う、するけどもどれでも丸になりますからそれは安心してくださいと、はい、で、先生これ別名馬宿の王で書いた方がいいんですかと、まあそうだね、聖徳太子に関してはいなかったっていう話は聞いたことある、はい、もう聖徳太子も一応伝説があれでしょ、いまだに言われてる伝説が10人の言うことをこれを聞くことができる、できるわけないじゃん、例えば君たちにここでじゃあ好きな俳優言ってつってで言ったらそしたらあーつって誰つってなるでしょ、無理、ね、それからあとは、馬屋で生まれた、それイエス・キリストと同じだよね、それからあとは病人に触るとなんか病気が治る、それもイエス・キリストの話と同じだよね、ということは聖書の話パクってます、はいパクってます、これ馬宿の王に関しては馬宿の王はと、まあその後子供に山城の大江の王っていう人が後々出てくるけどと、馬宿の王が結局その後亡くなりと、本来だったら推古天皇が亡くなった後に馬宿の王が、天皇に即位するはずだったんだけど馬宿の王が先に死んじゃったから結局天皇にはなれずと、でその後の山城の大江の王も死んじゃったんですと、で、その後、最終的に蘇我氏が滅ぼされと、で大君家後の天皇家を中心とした、国家を作っていくわけだけどもと、多分おそらくそこまでのそれまでの時代の政策ってほとんど蘇我氏が主導していたはずなんですよ、だから、その後の天皇家から占めると困ったな、今までの政策をほとんど蘇我氏が全部主導で行っていたっていう風になると、そうすると天皇家の威信に関わってくるからなと、じゃあ全部ここら辺の功績蘇我氏じゃなくて蘇我の馬子じゃなくて誰かしら別の人、あそういえば馬宿の王と山城の絵のとかこの一族ってみんな死んでるんだよねと、あちょうどこの人ってスーパースターに仕立てやすいよねつって、でそこからこの、一族が死んでる子孫が死んでる馬宿の王っていうのが、これが天皇家の一族で超スーパースターとして大活躍したんですよっていうふうに話を盛りまくって盛りまくって、そこから聖徳太子っていう名前が与えられたんじゃないかって言われてるんですと、ちなみに歴史上徳とかあとは崇拝の崇っていう漢字がつけられる場合、大体その人悲劇的な死に方とかかわいそうな死に方してる人に大体この名前が与えられます。 例えば寿春天皇ってまさにこれだよね。それからあとはこの時代、今日は8ページ9ページのところで出てくる光徳天皇っていう人がいるんだけど、この人都で一人寂しく亡くなってった人です。それからあとは奈良時代に道教っていう祖坊主にたぶらかされた聖徳天皇とか、あと、それからあとはもっとすごい名前の人、平安時代に須徳天皇っていう人がいるんだけどやばい字2つ噛み合わせてるんですか、呪いとして日本三大怨霊として知られてる人、結局天皇の在位期間短くて、でその後上皇にさせられて、で、その後結局讃岐の国うどん県に流されて、でうどん県から都に帰りたいって言ってもダメー、都に帰りたいっつってダメーっつって、ならええわと、もう舌噛み切って死んでやるわっつって、で舌噛み切ってその血でこの国呪ってやるからなっつって死んでいった人です。だからそれが日本三大怨霊、平将門、菅原道真、須徳上皇、って言われる、だからそこから聖徳太子になぜこの徳っていう字を与えてるんだろうね、もしかしてこの人馬江戸の王って悲劇的な死に方してる可能性もあり得るよっていう、そこら辺の、これはあくまでも歴史のミステリーだけどね。はい、で、話を、元に戻すと、はい、とりあえず、一応、聖徳太子がいたっていうことにしましょうか。ね、ここまでお前全否定しといてと。一応、教科書では、かっこ聖徳太子になってるからね。はい、で、593年、馬江戸の王、聖徳太子が、皇太子として、次の天皇後継者に一応指名されるわけだけど、結局馬江戸の王が先に死んじゃうから、結局彼は天皇にはなれず、と。でも、この人、さっきの戦の時でも出てきたけども、と、仏教マニアだったよね。だから仏教マニアだから、これから仏教を流行らせていきましょう、つって、彼が出したのが、仏法交流の御事の理と、それに基づいて、方向地とか法隆寺、さっき言ってた話につながるわけですと。はい、以上、これの4行で一旦国内の話は終了と。はい、ここから、ちょっと右側の対外関係に移ると、はい、中国のお話に戻していくと、はい、中国といえばさっきまで、南朝と北朝の2つに分かれて対立していたけど、ようやく中国は1つに統一されました。北朝から出た後、隋っていう国が最終的に中国を統一して、右側589年、隋が中国を統一、隋っていう漢字が書けないやつは丸をしておいて、漢字気をつけてねと。はい、ところが、この隋っていう国は、そもそも中国っていうのは、こいつらはめんどくさい思想を持っていて、中国人のものの考え方っていうのは、これは一番右下の図解ノートのところでちょっと見ていかなきゃいけないと。図解ノートのところで見ていきますが、中国人の特有の思想として、彼らには中華思想っていうのがあるんだけど、中華思想って何？ちょっと国公立の論述系の話も関わってくるけど、この話知らないと、いろんなところで支障が出てくるから、ちょっと細かい、レベルの高い話をしますが、まずさ、今現在の中華人民共和国とかさ、中国ってさ、なんで中国っていうか知ってる？本当はあいつらの名称ってチャイナよ。で、中国って呼んでるのって、自分たちで中国って言ってるんだけど、自分たちのことを世界の中心の国って言ってるの。自分たちこそが世界の中で最も優れてる国であるから、中国って自分たちのことを言ってるんだけど、その考え方を中華思想と言って、で、周りには、自分の周りにある国々は全部野蛮な国であるっつって。で、この中国の周りには東西南北に野蛮な奴らがいっぱいいて、北には例えば北敵っていう、こんなんできなくていいと、北敵っていう野蛮な奴らがいて、西には西獣っていう野蛮な奴らがいて、で、南側には、南蛮っていう野蛮な奴らがいて、先生これ、チキン南蛮の南蛮と関係ありますか？南蛮人の南蛮って言ってほしいですね。南蛮人と関係ありますか？思いっきり。つうか日本人が南蛮人って言ってることにもちょっと違和感感じない？これ本来中国で使う言葉だからね。で、東にいる野蛮な奴らのことを、王位って言うんです。あれ？どっかでこれ聞いたことあるんじゃん。五感所統一伝で出てきたよね。だから五感所の中で東にいる日本という野蛮な民族について扱っている項目が五感所統一伝なの。で、こういった、 はい、中国の周りにいる野蛮な民族どもを全部まとめて、中国は万イの国って言ったりするんです。もしくは異敵って呼んだりするんだけど、そこからこの中国人特有の思想のことを中華思想と呼んだり、または中華の華と、あとは万イとか異敵の異から怪思想って言ってもいいですと。これやってる場所、今一番、8ページのテキストの一番右下のところの図解ノート丸1、はい、作法体制と遣隋使の派遣というところね、はい、それの、場所、今やってるところ分かんないっていう人大丈夫、はい、それの丸1番、中華思想もしくは怪思想って何ですか、中国の主要民族である漢民族が持っている中国中心の優越思想、自分たちこそが一番トップであると、で、その漢民族こそが中華であり、周りの他の民族は、野蛮な民族である、それを異敵って言ったり、もしくは万異って言ったりするんだけど、あ、万異の万は別に野蛮の万でもいいし、あとはこっちの草冠の万でもどっちでも、構いませんが、と、はい、でその万イ東西南北に、北敵西獣南蛮東夷って奴らがいる、これが中国人のものの考え方。ちなみに、この考え方って日本人もちょいと持ってます。そうなんですか。はい、日本も日本で自分たちのことを小中華、まあ中国ほどはでかくないけど、日本もまあ優れてる民族でと、ね、まあ、中国とは同格ぐらいと、ね、で日本も日本で他のやっぱり民族と比べたらやっぱりもうダントツでと、ね、優れてるのよつって、それをまあ日本人が持ってる、この考え方を 小中華とか言ったりするんだけど、と、はい、それ先生どっかでなんかそこら辺応用できるところとかあるんですか。ああ、がっつりさっきほら言ったじゃん、あのヨーロッパ人のことを南蛮人って呼んだりしたよね。で他にも、そうだなと、東北地方に住んでる人々のことを、さて日本人は当時の古代の頃の日本人は何と呼んでいた。エミシって呼んでいたけど、ここに万イの異が使われてんじゃん。でこれずっとその後も古代から江戸時代までがっつり日本人持ってます。だから江戸時代になっても外国人がペリーとかそこら辺がやってきたよね、ペリー来航の黒船来航とかそこら辺で、外国人が日本に入ってきたけど、あいつらはと、ね、野蛮な民族であるから、とあんな野蛮な外国人が日本から追い出すべきだって言って、と唱えられた思想のことを上位思想って言うんでしょ。尊王攘夷の意って思いっきりこの漢字使ってるよね、と、あ、日本人もこの考え方を持ってますんで、これ国公立の論述的な話だけども、と、はい、ちなみにまあちょっと隋と唐に関しては細かい話をするとしつこくなるから、世界史レベルになるから触れないでおくけど、一応ね、中国って、これ民族の視点を知っておくと、そうすると近現代にも活かせるから、まあ、今さらっと聞いておくだけで結構だけど、中国って、多民族国家なのは知ってる。日本は基本的にこれは語弊があるから、この言葉は絶対扱っちゃいけないんだけど、単一民族ではありません。大和民族が中心で、もちろんアイヌ人もいたりするから、まあ一応複数の民族がいるわけだけど、あとは琉球に関しても若干ちょっと血が違うから、と、でもまあほぼ 95% が大和民族で構成されてるから、まあ日本は単一民族って言っても基本的に問題はないと。ところが中国の場合には全部で50近くの民族が中国国内には暮らしているから、その中の一番人数が多い中国の中で 97% を占める民族が、昔の前漢後漢の時代の頃からいた人々の血を引き継いでいる漢民族って呼ばれる人々で、その漢民族以外にもと、どういう民族がいるか、女真族って呼ばれる中国の東北部、中国の北東の方に住んでいた人々が女真族っていう民族がいて、他にもそうだな、モンゴル民族もいたり、と、それからあとはチベットもいたり、それからあとはウイグルもいたり、と、さすがにここら辺はニュースで見たことがあるんじゃんと、で、その中の、まあ、一番中心の人数が多いのが漢民族なんだけど、と、じゃあ先生、隋とか唐も漢民族が作った国なんですか、と、隋と唐に関してはここら辺正直日本史だから触れたくないんだけど、自称漢民族の国です。 本当は千里族っていう人々が作った国。漢字見るだけで、え、先生これ差別用語じゃん。そう。でもその後自分たちが千里族出身であるっていうことを隠して自称漢民族のふりをしていく国家が中国にはめっちゃ多いんです。純粋な漢民族として、中国で出来上がった国っていうのは数え切れる4つぐらい。え、前漢後漢の漢、それからあとは日明貿易を行ってた民、それからあとは中華民国、あとは中華人民共和国、以上です。え、先生、あの日清戦争とかの清とか隋とか唐とかは、まあ、漢民族じゃないです、うん、自称漢民族を名乗ってそこから漢民族のふりをしていく国家がいっぱいある。だから僕もあの世界史の先生に、隋と唐って漢民族じゃないんですか、うん、鮮卑族だね、どういうこと、自称漢民族のふりをしてる国がいっぱいあるのよ、へーっつって、そう、例えばじゃあ日宋貿易を行った宋はあれ漢民族っぽくないですかと、いやあれもちょっと違うんだよっつってで、ほとんどが漢民族じゃないんだけどと。で、まあ今その話はちょっと置いといてと、この実際中国ってよく中国4000年の歴史とか言われるよね。中国4000年の大半が他の民族に支配されている国です。例えばこの中で結構強いのが女真族っていう民族、その後女真族が作った国として平安時代の頃にね、金っていう国がある。あ、別にこれほとんど日本史では出てこない。女真族はでも平安時代に出てくるから、都尉の入港って日本に攻め込んできた時に出てくる民族だけど、で、こいつらが建国した国を金と言って、ただ金に関してはその後鎌倉時代の、時に、これ元にモンゴル民族の作った元に滅ぼされと、でその後元を追い出して久々に漢民族による国として出来上がったのが明なの。だ明に関しては君たちも、聞いたことがあるでしょ。で、ところがその後明に変わって江戸時代の時に清に変わるんですが、あと、まあ、清は日清戦争だから君たちも知ってるよね。清って何民族が作った国か知ってる人？この女真族が作った国です。で女真族がここで明を滅ぼして、でその時に女真族っていう言い方がちょっと差別的な言い方だから、自分たちの出身に合わせて満州族っていう風に名称を変えて、そして彼らが建国した国が有名な清なの。ちなみに人口の比率でいうと満州民族の人口は300万人です。漢民族は3億人います。え、300万人が漢民族支配してた、3億人を支配してたんですか。はい。どうやって支配するんですか。一部の漢民族の特権与えるの、お前に特権与えるから、とその代わり俺たちちゃんと優遇しろよっつって、でそこからずっと清っていうのは、結局日清戦争で日本に負ける間19世紀にはギネス記録を樹立して、と、まあ、僕が勝手に認定してるだけだけど19世紀における戦争を全部負け続けた国です。アヘン戦争で負け、第二次アヘン戦争で負け、そしてその後清仏戦争でフランスに負け、日清戦争で日本に負け、北清事変で、日本とかに負け、で、そこから一向に強くなることができねえからと、これもう満州民族に任せてるからずっと中国弱いまんまじゃんと、じゃあと我々漢民族が立ち上がってと、ね、ここで、漢民族による国家作るべきなんじゃない、清ぶっ倒すべきでしょっつって言い出したのが孫文っていう人。名前ぐらいは聞いたことあるんじゃん。その孫文によって建国された国が中華民国なんです。で、よく大半の受験生がその後わけわかんなくなるのが、明治時代、大正時代、昭和時代からの日本が、近現代の日本史がわけわかんなくなる人が多いんだけど、中国関係の話が出てくるから。多分君たちは満州事変とか日中戦争とか そこら辺学習していくとちんぷんかんぷんなんだけど、この中華民国に変わった後、日本はどうにかして日本の領地拡大したいんだよね。できればここら辺の中国の東北部、ここら辺日本の占領下に置きたいんだけど、とりあえずじゃあここで自作自演の戦争でもしてみっかっつって、で1931年に起こしたのが有名な満州事変ってやつです。でここを占領したんだけど、でもさすがにこれを日本の領地にするっていうのは無理があるから、なんかうまい手段ねえかなと。あ、今そっか、確か中国っていうのは中華民国、この漢民族によって支配されてる状態だよねと。ということは、もともとここに住んでいた人々である満州民族が今は支配される側に変わってんじゃん。おい満州民族のお前らと、この中華民国に支配されていて悔しくないかと。悔しいですとね、じゃあこの中華民国から奪い取った領地、日本が今奪い取った領地でと、お前ら新しく独立してと、新しい国作んないっつって、で、まあ、簡単に言うと日本の操り人形になってくれればいいんだけどと、満州国っていう国作んないっつって、で日本が作ったのが満州国っていう国。簡単に言うとこれ日本の裏垢です。一番も説明しやすいのが裏垢で、で満州国作って、そしたら、国際連盟からリットン調査団、名前ぐらい聞いたことあるでしょ、がこれの調査にやってきて、これあのツイート結構してるけどさと、あ今 ポスト、ね、してるけど日本語で流れてくるよね、これ日本の裏垢ちゃん、いやいや、これあの中国 の満州民族が作ったあのちゃんとした独立国家なんで、と日本語で思いっきり喋ってんやん、ツイート全部あるじゃん、ツイートっていうかポストあの全部日本語やんっつって、いやちゃいますちゃいますと、いや絶対日本の裏垢やんと。でその後国際連盟で、とでは世界の皆さんと、ね、議決取りましょうと、この満州国っていう国は日本の裏垢だと思う人手を挙げてくださいっつったら、みんな立ち上がって、日本以外が立ち上がって、42対1で、ここで42対1の1はもちろん日本です。で、あれ、うん、これはあれですね、日本以外はね、ほぼ賛成の状態ですなと、ああつって、あそうじゃあもういいわ、ツイッターやめろ、 X やめろつって、それ国際連盟脱退っていうんです。だからそういう、中国の民族問題の話を知らないと、満州国っていう言葉が来た瞬間にはーっつって分かんなくなる。満州国っていうのはその満州民族を一応トップに立てて日本が裏で操ってる状態、そのためには中国の民族問題知らないとわけわかんないよね。だからちょっと民族問題の話について触れておきます。はい、戻りましょうと、はい、で、なんだっけ、今回の先ほどの中華思想の話に戻すけどと、はい、本題の話ね、そこから、周りにある野蛮な民族どもは、と、ね、我々はね、お前らより進んでる、文明の進んでる国であるが、と、特に優れてる民族でもあるから、と、お前ら野蛮な民族が、我々の文化を知りたいとか言うのであれば、と、我々のもとに貢ぎ物を持って挨拶せんかいと、で、貢ぎ物を持って朝貢しに来たら、我々の文化とか制度とかそういったものを教えてやるかと。で、このような兆候してきた国に対してはと、我々もプレゼントを与えてやろうと。このプレゼントが2つある。これをちゃんと理解している生徒が非常に少なくてと、そこからその下、作法体制っていうものが築かれるんだけど、僕の先ほどの図解ノートの続きのところよと、その中華思想に基づいて作られる国際秩序のことを作法体制っていうんですが、まず作法体制とはどういうものかと、四角でくくってあるその下の作法体制とは、中国こそがこれが世界のナンバーワンであるから隋が一応トップにいてと、で周りにある周辺の国々と、この時代朝鮮半島の百済だとか、とそれからあとは新羅だとか、とそれからあとは高句麗だとか、全部我々隋よりも文明の劣ってる野蛮な国であるから、と我々のもとに貢ぎ物を持って挨拶せんかいこらと、ですね、ここら辺白黒だから見づらいと思うんで、と、一応色ペンで自分でなぞっておくといいけど、貢ぎ物を持って挨拶せんかいこらと赤線で、はい、朝貢制度、それが1番目、周辺諸国の、はい、こういった国々はと、はい、中国のもとに朝貢して中国の皇帝に臣下の礼を取るって書いてあるけど、丸1番の2行目までは全員赤でアンダーライン で3行目4行目は国公立の論述がある生徒のみ、追加で赤でアンダーライン引いて、はい、ここで中国皇帝に、いやどうもいつも中国さんにはお世話になっておりますと、まあ簡単に言うと親分子分の関係になるわけ。で親分子分の関係になると、そうすると隋はここで、はい、親分の立場になって、それを宗主国って言うんです。知らなかったら自分で緑の蛍光ペン引いといて、とそれに対して、はい、長考した百済とか新羅とかそういった服属した国は属国って言われる。でこのような朝貢してきた国に対しては、貢ぎ物持って挨拶しに来た国に対しては親分としての徳を示さないとね、と。なら今度は隋から矢印が出てるところを、青ペンでなぞらせる形になるけど、と、はい、ここで中国がしなきゃいけないことは、まず2番目と、開始っていうけど、開始っていうことは世界史でも全く出ないから無視して結構、倍返し以上の返礼をあげなきゃいけません。だから貢ぎ物持って挨拶しに行ったら倍返しのより大きなリターンが来るんで美味しいです。ちなみにこれを昔悪用した生徒がいて、僕が夏期講習でずっとね、その時に苦しんでる時に、授業でずっと辛い時に、先生疲れてると思うんで、と、貢ぎ物持ってきましたと。おお、お前気が利くなーつって女の子3人がやってきて、で、じゃがりこチーズ味ですと、おお、よう覚えてんなーと、チーズ味しか受け付けんつって、よう覚えてんなーと、じゃあありがとう、受け取っとくわと。先生、返礼は？作法体制って返礼がありますよね、ちょっと面白かったから、何を求める？ハーゲンダッツ、こんなの倍返しじゃねえかやつ、ちょっと面白かったから、もう3人に1000冊渡して買ってこいっつって、それ以降作法体制は僕は、打ち切りました、はい、ですので返礼は与えません、はい、で、この倍返しの返礼と、あともう一つ、丸3番、その下のところ、作法というものを授けたりするの。作法は青の蛍光ペンで、はい、作法を授ける、青でアンダーライン、まあ、これは中国の立場からと作法を授けると、百済とか新羅とか他の、属国の立場からすると作法を受けるっていうんですが、具体的に作法を受けるって先生何と、国王などの称号をもらうこと。例えばお前を百済の国王を任命してやろう、新羅の国王を任命してやろうと、それを作法を受けるっていうんで、その下分かんなかったら国王などの称号を授かる、追加で青でアンダーライン引いとけば分かりやすい。これはどういうメリットがあるかっていうと、国内の支配が安定していない時にはここで作法を受けて称号を賜れば、周りで、自分の国内で敵が、基本的にいなくなるの。例えば自分の国内の支配が安定してない時と、日本でも今までありませんでした。具体的に言うと、もう3回やった。九州の那国の王様が賜った漢の倭の名の国王、作法を受けた典型例。それからあとは卑弥呼の賜った真偽和王、これも作法の典型例。あとは雄略天皇の賜った安東大将軍、これも、作法の典型例と。で、その後ただ日本は遣隋使や遣唐使の時、よく政府問題とか論述とかで間違った記述を書く生徒がいるんだけど、遣隋使や遣唐使を派遣し、日本は作法を受けた、受けません日本は。途中からこれいらないって言い始めるの。なんで？具体的に言うと、その後天皇制が確立すると、いや、うち日本国内で天皇に逆らうやつ誰もいないんで、わざわざ中国から日本国王なんか任命してもらう必要性全くないんでっつって、だから作法はいらないよっつって、日本はこれを断り続ける。だから日本は基本的に作法っていうのは滅多に受けなくて、その後作法を受けるのは、雄略天皇が賜った安東大将軍からおよそ900年後に作法を1回だけ受けます。誰が受けたか分かる人、その人物は、ちょいとヒント言えば分かるかもね、と、室町時代にいた人で、と、征夷大将軍となり、 その後、武家の頂点に立ちながら今度は公家の頂点である太政大臣にもなりと公家の頂点にも立ち、その後坊主の世界でもトップに立ちと、でも天皇の力はどうしても超えられないんだよねと、じゃあ明にここで、使いを派遣して日本国王っていう称号を賜れば天皇の力は超えられないだろうけど、まあでもそれなりの立場になれんじゃねって言ったのが足利義満です。だから日本は鎖国圏は基本的にその4回ぐらいって思っとけ、ですんでそういった、結構誤解があるんでね、はい、で話を戻しますけど、はい、今回、この隋が出来上がった後百済新羅高句麗は慌てて見つけ物持って、これからよろしくお願いしますっつって挨拶しに行ったんですが、その下のところ、はい、丸3番隋に対して高句麗百済新羅は早速朝貢と、ところがその後隋からと、じゃあちょっとお前に命令出すぞっつって、で命令出すと高句麗それに従わないの。高句麗昔からほら騎馬民族で強いからと、新羅と百済、ちゃんと従うんだけど、高句麗は、表では服従、なんか服従の意を示しといて裏では全然それに従わないと、なんかおめこの野郎と挨拶だけしといて実は裏ではあんまやる気満々ってことかこの野郎と、その下バット、すでに書き込みがあるけども、バット高句麗は服従せず青でアンダーライン、バット高句麗は服従せず青でアンダーライン、だからこの高句麗は不届きな国だから高句麗はぶっ潰してくれるわっつって、隋はこの高句麗征伐をここで計画することになるんですが、右一家は隋は高句麗征伐を計画、青でアンダーライン、高句麗征伐を目指す、青でアンダーライン。じゃあ今現在のこの国際関係振り返ってみようか。高句麗は今隋に従わなかったせいで、隋から狙われるターゲットになってると、で一方で百済や新羅は、これは隋にちゃんと服属したんでと、そこから隋からにらまれていないと、ではそれに対して我はどういう外交方針を取るべきでしょうか。我が国はここでまあ普通に生徒に聞くと、百済とか新羅みたいに服従して、ちゃんとへいこらへいこらした方がいいと思いますと、ところが日本が取った外交はと、あすいません今までみたいな鎖国いらないっすと、対等っていう言葉は最近はもう使わないようになってるんで使わない方がいいけどと、もう鎖国はいらねえっすと、もうちょっと上の関係 の対等とまでは言わないけどと、もうちょっと日本の地位高めでお願いします。先生日本の外交ちょづいてません、かなり調子に乗った外交したの、そんなことして大丈夫なんですか、やばいよ隋もぶち切れるよ、おめこの前まで弱かったくせに何急に調子に乗ってんだよこの野郎とね、和のくせにね、てめえぶっ潰してやる。あ今俺あれだ、高句麗遠征やらなきゃいけないのに日本がこんな要求してきて、もしも日本に返事出さなかったら和が高句麗と手を結ぶ可能性あるのか、あ、なるほどね、あ、そのタイミング狙ってこんなこと言ってきやがったのか、はあ、分かったよ、一応認めてやるよ黙認してやるよつって、この時の和の外交はめっちゃうまかった、だから外交っていうのはその時の国際関係、今百済新羅は服従してるで高句麗は服従しなかったから隋に狙われてる、だからこそ、この高句麗と手を結ぶ可能性を匂わせておいて、日本はその下のところ一行下のところ、はい、丸4番、はい、高句麗遠征を控えてる隋に和は親族しない形式を取る、赤でアンダーライン。これは本当タイミングとかこういった国際環境を考えると日本にしては珍しい、日本って基本的に外交下手くそなんよ、島国だから、だから外交慣れしてないんだけど、この時のタイミングだけは完璧だった、はい、そしたら、はい、そこから、極の確認に戻ろうと、はい、一番右上の方と589年隋が中国を統一と、はい、で、ところがその隋に従わなかった高句麗が、これが、隋に狙われていて、隋に従わない高句麗の征伐を目指す、そんな中日本が取ったのが、これからどうぞよろしくっつって600年に最初の遣隋使が派遣されるんだけど、今やってる場所極の確認の方に戻ったからね、テキストの一番右上の方のと、右上の方 5の上から5行目ぐらいかな、はい、600年最初の遣隋使で隋を建国した初代皇帝の文帝っていう人にお会いしに行ったんだけど、すいませんちょっとあのお久しぶりっすと、
ああ日本かとね、和かと、随分久々だなと、ああこれあれか、宗主は国伝以来だから100年ぶりぐらいかと、そうっすね100年ぶりになりますねと、100年の間日本も結構いろいろ変わっただろうと、ちょっと日本もどう変化したのか教えてくんねと、あよー聞いてくれやしたね、日本でもですね和でもですねついに私政制度っていうのを導入し始めてと、まあ簡単に言うと大君と、豪族たちがここで手を取り合って政治を行っていく、まあいわゆるまあ兄と弟みたいな感じですかねと、こんな政治制度が整ってんすよ。お前さそんな政治制度でどうすんのと、お前弟とさ一緒に手を取り合ってて弟が兄貴に歯向かったりしたらどうすんのよと、弟が兄貴を殺すような豪族が大君を殺すような事件とか起きてねえよな。あ馬子さんが祖春天皇を殺しちゃった事件がありますねと、だろだから言ってんだよと、いいか国内を支配するときには王様とかそういう存在は天のような存在、家臣は地のような存在、土のような存在、そういった絶対的な主従関係が必要なの。そんな国が何外交とか言ってんだよ、うん、100年早い帰れ帰れっつって、ね、門前払い食らっちゃったんですと、はい、ですんで右側、はい、隋の文帝から和の政治風俗などをたしなめられると、はい、で、これよっぽど、日本にとって恥ずかしかったんでしょうね、この時の記録、中国の隋書和国伝とかには記録残ってるんですが、日本側の日本書紀などには一切記述残ってません。なんで？あの歴史書って自分の国の都合に悪いことは書かないから、だから、600年に使者を派遣したのは確実なんだけど、その下隋書に記録はあるが日本側の日本書紀には記述なし、恥ずかしかったからだろうねっていうこと、はい、で600年にとりあえず遣隋使派遣したら門前払いみたいな感じで、結局その後602年にこいつら帰国してくるんだけど、すいません日本の政治制度しょぼいっつってたしなめられちゃいましたと、マジでと、何日本の政治制度って全然そんな進んでなかったのかと、じゃあ急ピッチで改革やんないよねっつって、はい、その600年から左側に、ウィンキや印が出てるけども、慌てて603年604年に導入されたのが簡易12回とか憲法17が導入されるんですと、はい、そこから左側の603年簡易12回の簡っていう漢字、はい、これあの時々ね原稿とかの項と間違えるやつよくいるから、原稿とかの項は、ここのところと、このあのなんつうの、なんつったらいいんだ、支えるか支えるっていう漢字じゃないけどもと、ここの違いしか気づいていないやつがいるけど、原稿とかの場合だったら右冠ですと、簡易12回の場合は和冠だから、勝手に一緒にしないようにねってこと。はい、でこの簡易12回とは、今まで私政制度の頃の弊害っていったものは家柄が良ければ高い役職につけたけども、家柄が悪い人間は高い役職につけないと、あじゃあこれからはそういった家柄に関係なく右側才能や功績に応じて官位をこれを個人に与えていきましょうと、でその官位を全部で12個用意するわけだけど、それが、その下徳人礼信義知っていう、この6つの言葉を、用意して、それぞれこれを、大小に分けて12回とすると、先生ちょっと意味がよく分かんないんですけどと、はい、はいこんな感じ、ちょっと待って、あれ呼びたこれ消していいか、はい、徳人礼信義知に関してはもう早口言葉でこれは言えるようにしておけで、その中で、一番、偉いのが徳なんだけどと、ここにそれぞれその前に大と小を、入れることによって全部で12個作ることができるよねと、だから一番偉いのは大徳、2番目小徳、3番目大人、4番目小人っていう風になっていくんで、例えば普通に例えば簡易12回の中で7番目に偉い役職名を書け、そしたら徳人礼信義知で早口言葉で言えるようにしとけば、あ大臣かなっつって出てくるでしょと、なら早口言葉で言えるようにしておけって言ったのはそういう理由と、で目的のその下星印のところのやつはこれは国公立の論述系の話なんで、私政制度による今までのこの世襲制という弊害を打破して官僚制への再編を目指すって言ったりするけども、これは国公立系なんで受ける場合のみ緑でアンダーライン、受けなかったら無視して結構と。なお、そうだな、他にもここから応用編で聞くことができるのは、これちょっと口頭で済ますけど、と一番偉い、特に与えられる冠の色は紫色ですと。日本で最も高貴な色って紫色なのは知ってる？これ江戸時代になって坊主が着てる一番あの位が高いやつは紫色の衣を着てるから、それを紫衣って言ったりするんで、紫の衣って書いて、だから今紫着てる子はいないね、僕は時々着てるけど。 後期なんで、なんかね、鼻で笑われたよ。
一方で、あとは、もう一つ、蘇我馬子はどれを賜りましたか。これ引っ掛け的な感じの問題でもあるけど、知ってる人、蘇我馬子はもらってません。これ与える側だったんで。だからこれ作ったのって蘇我馬子かもしんないよねっていう話。いや、まあそこら辺はまだ分かんないよ。これはあの結局この時代って謎が多いから、まあそこら辺は断定できないし分かんないけど、結局ずっと謎のまんまだろうけどね。はい、とりあえずまあこれで簡易12回が出来上がった。そうすると、例えば元々は身分が下だった人間が一挙にここで役員に、ここで出世すると。そしたら役員になった瞬間に税金むしり取ったり、あとは裏金もらったりと、いろいろやり始めるから、そういう役人が悪さできないように役人に対するルールブックを作りましょうと。それがその下、憲法17条と。はい、これは漢字、官っていう字がついたら国家って意味でしょ。つまり国家に勤めてる役人に対する道徳的訓戒や服務規定、いわゆる簡単に言うと役人になった豪族に対する守るべきルールブックってことですと。だからその下の、星印の下のところにすでに書き込みがあるけど、役人になった豪族への守るべきルールを規定って書いてあるけど、ルールブックのこと。だからよく簡易12回と憲法17条どっちが先だっけとかで混乱してるやつがいるけど、簡易12回で抜擢されたその、豪族、役人になった豪族に対するルールブックとして、その後憲法17条を作るんですと。だそうすれば順番間違えることはなくなるはずと。はい、で憲法17条の内容に関しては、大きく、まあ第1条から第3条が基本的に聞かれる内容なんで、1番目、和の尊重、仲良くしましょうねと。それからあとは2番目、三法、仏法僧とか仏教とかをちゃんと敬いましょうねと。それからあとは3番目、天皇にはちゃんと従いましょうねと。で目的としては、これも国公立の論述系、豪族に国家の官僚としての自覚を求め、従来の組織を再編する、論述がある生徒のみ緑でアンダーライン、ない生徒は無視して結構ですと。はい、そしたら一旦休憩に、しましょうと。一旦休憩と。